ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日は引き寄せ解放3番ですね。思い出深い豊かな老後と書きましたけど、これはまあ、現在の意識でいる人がですね、老後と書かないとイメージが湧かないと思って老後と書いたんですが、実は、日本人の人生はここで大きく変わってるんです、実は。それをまずご説明しますと、まあ、1920年。ちょうど今から100年前の日本人のですね、平均寿命は、驚くべきことにはですね、男女とも43歳だったんですよ。平均寿命43歳です。ですから、まあ、これをお聞きの皆さんの多くはですね、もう他界してしまってる。まあ、僕なんかもう2倍ぐらい早く他界しちゃってるわけですね。で、私が生まれた時はまだ50歳を超えてませんでして、しばらく経つと50歳を超えると。まあそういうようなね、のが日本人の寿命なんですよ。で、それから大体ですね、2000年ちょっと過ぎるまでは、日本人の寿命っていうのは1年あたり 0.4 年伸びてたんですよ。1年に 0.4 年伸びるってことはもう大変なことでね、僕なんかそこにいたんですけど、とにかく僕はどんどんこう、大体50年ちょっとかけるくらいの平均寿命の時に僕は生まれたでしょ。その時0年でしょ。それから僕はどんどん1年に1つずつ年取るんだけど、平均寿命が1年に 0.4 年ずつ伸びますんでね、いつまでたったって追いつかないっていうのが私の人生だったんですよ。ね。ですから、もしも変なことですけど、まあ、1年に平均寿命が1年ずつ伸びると、まあいうような、もし社会が来たらですよ。人間は死ねなくなっちゃいますよね。もうそれも辛いですね。それで、結局現在は0歳児平均余命で言えばってことなんですけどね。0歳児平均余命というのは0歳の幼児の時にお亡くなりになる人も入れてってことになるんで、平均よりか少し実際上は若くなるんですが、それで女性が88、男性が81。まあ最近ちょっと東日本大震災とかね、それから疫病も流行りましたんで、そういう点で少し平均寿命が低下しているという、まあ、異常事態ではあるんです。それは異常事態なんですね。だけどまあ、大体ですね、簡単に言うと、まあ、50歳ぐらいまで妥当に生きてきた人の平均寿命はですね、大体女性が95、男性が90歳までちょっといかないかなってぐらいなんですね。88ぐらいつってもいいんですね。まあ、だから、50歳を超えた人の人生ってことを考えますとね、だいたい40年ちょっとあるんですよ。っていうことは、昔と違って、昔例えば1920年に寿命が43歳の時はですね、もう50歳までが一つの人生なんです。人生50年なんです。だから、50歳を超えて生きてる人っていうのは、まあまあ、特殊な人ではありませんが、少数ですね。で、これはまあ、どういう生活をしたかって言ったら、まあ、隠居して、旅行に行って、まあ、そのうち体の調子悪くなって、お亡くなりになるって、まあ、そういうことだったわけですね。ですから、日本社会もそうなっておりましてね、年金もそうなってたし、それから旅行会社もそういう体制だったし、病院もそういう体制だったんですね。社会は全体の動きに沿ってやってますからね。まあ、そういうふうになるんですが、現在は簡単に言うとですね、もう最近少子化ってこともあってですね、第一の人生って私が言ってるんですが、50歳までの人生と50歳以上の人生を送ってる人がほぼ同じくなったんですよ。特に女性では確か去年か一昨年か一緒になったと思うんですね。まあ女性の場合は特に50歳代で閉経をしたりですね、それから、まあ、癌も50、女性の50歳代多いもんですから、やはりかなりはっきりと、50までの第一の人生。これはまあ、成長して、会社に勤めて、結婚して、子供をできて、家も作ってっていうのは、まあ、簡単に言えばそういう時代なんですね。もちろん違う人いっぱいいますからね。まあ、典型的なことですけど。男性もある意味じゃ、ものすごい頑張って働くっていうのが、50歳までで、まあ、昔も軍隊なんかも50歳以上はもう行きませんからね。まあ、その意味では、女性が50歳から100歳までの人生から、男性はまだ100歳まで行きませんが、50歳から90歳までの人生ってことで、もうはっきりと第二の人生がある時代なんですよ。第二の人生が。 それで、今までは第一の人生の付録が第二の人生だったんですけど、これからは第一の人生と第二の人生が並列にあるっていうことですね。ですから、ここでまあちょっと僕も、まあ皆さんがよくわかるようにと思って、思い出深い豊かな老後と書いたんです。本当のことを言えばですね、第一の人生終わった人が、どのように第二の人生を送るかと、こういうふうに言った方がいいんですね。まあそういう点ではね、もう社会の認識はものすごく遅れておりましてね。この前私ね、このひばりクラブの言いましたように、64歳の男性がですね、年金6万円1ヶ月にもらって、カレーパンが買えなくてお腹が減りすぎて、コンビニでカレーパンを1個盗んで裁判になっちゃったと。もうこれはね、昔はあり得たんですよ。どっちかって言ったら、平均寿命が43歳ですから、ですから43歳で64歳の人が、年金とか不足したり、お母さんとうまくいかないって一人暮らしして、もうやりきれなくなって、まあ、どうせ男性はキシキシとはできませんからね、能力がなくて。それでカレーパンを盗んで裁判にかかるってことが、まあ起こりうるわけです。しかし今は実は起こっちゃいけない社会になってるんですね。それはね、女性も95歳まで生きる。男性も90歳まで生きるってことになるとね、そこはもう人生の余力じゃなくなっちゃうんですよ。つまり老後じゃなくなっちゃうんです。ところが、今でも日本社会はですね、それ老後と思ってるんですよ。多くの人がね。ですから、ご本人もあんまり自分の老後の計画はないんですよ。まあ大体、ズルズルしてれば、まあそのうちには終わりになるだろうぐらい思ってるわけです。で、年金も多分自分大丈夫だろうなと思ってるわけですね。まあ64歳で年金もらってたってことは、まあ結構若くから年金もらってるわけですよ。しかし、例えば女の人でね、60から年金もらうとするとね、95まで35年間ですから、これはもうちょっとね、大変なことなんですよ。それから老人が増えますとね、第二の人生、老人じゃいけないんだ。第二の人生の人が多くなると、もちろんそれをね、若い人が、背負うってことはちょっとできなくなるんですよ。その難しい計算しなくなって、大体人間は、二十歳までは大体教育でしょ？だから人のお金もらってるわけですよ。お父さんお母さんのお金。じゃあ二十歳から50歳までの30年間で働いた人が、他の年齢の人をもう養うってことも実質上できないんですよね。ですから今までと同じように平均寿命50ぐらいとか人生50ぐらいでものを考えちゃいけないんです。ところがね、まあもう政治のことはあんまり当面言わないようにしようとするんですけど、まあ日本のね、政治がポンコツなんですよ。その人が50歳なら50歳のことしか考えない。ね。20歳の人は20歳のことしか考えない。っていう社会になっちゃったんですよね。まあこれは本当に日本人の本来の性質のいいところはなくしちゃったってこと言えるんですけどね。まあとにかく、そういう苦情はともかくとして、まず第一に皆さんが第一の人生をどう暮らすか。第二の人生をどう暮らすかってことをじっくり考えなきゃいけないです。私はこれに気がついたのは45歳の時、今から35年前ですよ。それで私は50歳で全く会社はね、私会社勤めた会社はですね、私にすごく良くしてくれました。良くしてくれたけども、そこの会社を50歳で辞めて、第二の人生に入りましたね。それは私に計画があったからなんです。50年間の。50歳から100歳まで。もちろん、いつ、この世を去るか分かりませんから、まあ、そういうことじゃなくて、計画ってのは別に、現実に合わなくてもいいわけですからね。まあ、そういうことで今まで来ました。だから、まず第一に、高齢者の方がですよ、自分で、50歳から100歳までの計画を持つってことが、これはまず第一に絶対に必要なんですね。それから、周りの人はですね、老人というか高齢者は特別な人ではないと思うことなんです。だから私はね、今年自動車免許証を一応やめたんですけども、それは本当はもっと運転したかったですよ。僕もまだ運転したいし、テニスもできるしね、何もできるんですから、自動車運転だけができないわけじゃないんですが、もうね、今の社会、日本社会はね、とにかく人をね、落とし入れて自分が良くなりたいっていう人には多いんですよ。だからね、70歳過ぎて自動車事故なんか起こすとね、自分に全く責任なくても老人だからってなるんですよ。嫌な社会になりましたね。 そこでですよ、それはまあ、少しずつ解消していくことにして、まあ、一つは自分で50歳以上の計画を持つっていうことが非常に重要だっていうことです。特にね、女性はね、あまり頑固にならないですし、孫の世話とか、いろいろ、できますんでね、社会の人も、女性については比較的受容するっていうかね、まあ、おばあちゃんも、いてもいいっていう感じなんですけど、おじいちゃんはね、頑固になるんですよ。この頑固っていうのはね、生物学的には分かってるんです。っていうのはもう、50歳を過ぎた男性はあまり社会に活躍できないから、ちょっと50歳以上の人にはかわいそうなんですけど、僕も50歳以上の男性ですから。やっぱりね、周りがね、大体寿命っていうのはとか、老後の健康っていうのはみんな周りの人がね、評価してくれたら、健康で長生きするんですよ。だけどもそれが辛くなってくるんですよ、男性はね。早く死にたいとまで言わないけど、そういう気分になりましてね。それが頑固になる。人のことを聞かないとかね。なって嫌われてしまうんですね。これもやっぱり健康には極めて大きな影響を受けますので、ぜひそういうことないように、50歳以上の男性は気をつけてくださいね。で、もう一つはね、当たり前ですけども、今までのように、43歳で男女とも平均年齢が43歳の時は、老人は老後でいいんですよ。老後なんです、まさに。お茶でも飲んでとか、海外旅行してとか、ね、ゲートボールしてとかってなるんですけど、それはね、平均寿命が90ぐらい超えるようになったら、もう90、多分50歳以上になった人は90超えてるんですよ。男女平均すると。これはね、もうね、やっぱり社会のために、働くってことがまず必要なんですよ。しょうがないですよね、それ。生きてるんですから。それで、しかし、老人になって辛い人もいるので、人によって差がついてくるんですね。ですから、働ける人は働くっていう社会にしなきゃいけないんですよ。これは第二の人生を送ってる人が、働くような気構えをまず持ってるってことですね。健康にも注意し、頭もあまりボケないように練習をし、あ、だけどね、またこれも攻撃があるんですよ。私ね、まあ一応ね、ネットやったりこうやって喋ったりしてますからね、まあまあ、僕の頭は一応皆さんわかるんですよ。それでもね、最近ね、武田は認知症だっつって、もうすぐ攻撃を受けたりしたんですよ。だからこういうこと絶対しちゃいませんよ。だって、老人はそれでなくても不安だったり、どうかなと思ったりしてるんですから、その人にね、鞭打っちゃいけませんよ。ね。あ、皆さん、私に対してね、認知症だなんて言った人はね、よーく反省してくださいね。まあ、僕も少しは認知症かもしれませんよ。しかしまあ、通常に仕事もできるし、考えることもできるし、まあ今本2冊書いてるんですけど、一応書けるんでね、その人を認知症って意地悪言うような社会ではね、本当にいろんな人が困ってると思うんですよ、僕は。だけど、それにもかかわらず、だから、これは若い人も協力して、50歳、第一の世代の人も第二世代の人に文句言わないようにする。ね。変なこと言わないようにする。老人は、車に乗ってアクセルとブレーキが踏み間違う。アクセルとブレーキの踏み間違う人の割合と、年齢のグラフって見たことあります？ 70 歳の人の方が少ないんですよ。だからね。まあそういう思い込みをやめて、お互いに人間じゃないか、日本人じゃないかっていうことなんです。それで、今厚生労働省がね、健康寿命って72とか3とかいうのを出してるのが問題なんですよ。あれね、ああいうのが出しますとね、ある意味では意図が良くてもね、みんながっかりしちゃうんですね。健康寿命っていうのはもうちょっと分布があるから。だから平均を取らないで、そういう統計じゃなくてね。働けなくなった人の割合とか、人数とかだったらいいですよ。だけど、平均ってするとね、働ける人も働くなくなっちゃうんですよ。だから、これは社会の概念を変えなきゃいけないってことですね。ですから、厚生労働省も、なんていうか、仕事寿命とか健康寿命とかいうの平均を出さないってことです。これ、平均ってのは非常にそういう点じゃ弊害があるんです。だから、72歳の人はどのくらいの割合の人がもう働けなくなりましたと。で、その人たちが働くためにはどういうことが必要ですっていう前向きの統計にしてくれることが大切です。これはだから、まあ難しいわけですね。社会が平均年齢43歳のことからね、まあ90歳になったわけですから、頭の中考えなきゃいけないんですよ。まあそれを本当はね、 学校の先生なんかがちゃんとやってくれなきゃいけないんですけど、今学校の先生も忙しかったり儲けに忙しかったりしてますからね。それで僕の感じでは定年っていうのをまずやめることですね。まずこれは大切です。世界でもイギリス、アメリカのアングロサクソンは定年ありません。それからゲルマンとかあっちの南の方のヨーロッパもね、まあ、大体平均して言えば75歳定年なんですよ。まあ、それあんまり定年ってはっきりしてませんけど、それでもね。だから、まずは日本は、極端なこと言わずに、80までは、働きたい人は働ける社会体制にするってことですよ。まずは。本人が十分に体力的にも知能的にも働ければ、意欲があれば、80までは雇用するっていう社会をまず作ると。ですから、老人側っていうか、年寄り側、第二世代側もね、いや、頑固なこと言っちゃいけません。ね。老人になるといいこともあるんですよ。人のために頑張りたいっていう自分っていうのが少しずつ減ってきますからね。私なんかもそうですよ。やっぱり自分っていうのが減ってきますから。世の中のためにとか子供のためにって気持ちが湧いてきますからね。それを有効に生かして、老人側も世の中に寄っていく。世の中も老人を引き受ける。そうすると、まあ仮にね、仮に近い将来いろいろ健康のことも良くなって80まで働けるとしますとね、今20から50が働いてるんでしょ。それが20から80まで働きますから。人数倍になるんですよ。そしたらね、年金も安定します。それからこれはまあ大切ですね。その代わり、例えば私の近くのクリーニング屋さんも、まあ80ぐらいのおじいちゃんが一生懸命軽自動車で配達してますよ。そういうのに対しても、自動車の改良もしたらいいんですよね。アクセルとブレーキ踏み間違えないにするとか、なんかもう人工衛星使って危ない時は止まるとか、いくらでもできますから。それでそれ、5万円とか何とあって割高になるらしいんですけどね。まあそういったものこそ、まあ技術を進歩させて自動車会社も少し割引して、そして若干、僕は補助金嫌いですけど、若干そういう手伝いもして、そしてみんなでニコニコやっていく社会。だって、寿命は長い方がいいんですから。僕にも時々言う人が言うんですよ。早く死ねえって。だけど、そんなことできない。ビルの上から落ちなきゃできないんですから。それからね、人間が自分の人生を健康に明るく過ごすということはいいことなんですよ。だからいいことを批判しちゃいけないんですよね。当たり前ですけど。それから最近ね、まあ、僕の知り合いのお医者さんなんかでも腰痛のね、治療が本当に良くなった。ほとんど手術しなくて良くなっちゃったんですよ。運動とかちょっとしたね、理学療法でもう簡単に治るようになりました。膝もそうですね。ですから、もちろん科学も次々と進んでますから、まあこういうものを利用して、できるだけピンピンコロッと行くようにですね、我々老人側もそうするし、若い人もそういうことで、みんなで明るく楽しい、人生を送ると。これがね、やっぱり思い出深い豊かな老後だったなぁと思って、この世を去ると、まあいうような日本社会にしたい。それを外国の人が見てね、ああ、羨ましいな、日本人っていいな、と、こう言ってほしいですね。今みたいに、老人がやったんだって新聞なんかね、でっかくね、もう70歳以上じゃなかったら交通事故の年齢出さないのに、70歳以上だと、でっかく出すと。で、叩きまくると。まあ、それじゃあね、やっぱりかわいそうですから、それから、64歳でカレーパンなくてね、食べるってそういうことがないような、みんなで一緒にやっていこうと。それには、老人側もね、僕も今日ちょっと派手な服着てますけど、老人側も汚い黒とかね、グレーの服じゃなくて、少し明るくやっていくと。頭もきちっとしてね、そして、颯爽と歩くと。歩幅も広くして歩くと。まあそういうような工夫も双方で必要だと思います。